それでは今日はピリピ人への手紙、今日はピリピ人への手紙3章20節から21節、新約聖書の399ページ上の段、新約聖書の399ページの上の段、3章の20節から21節をお読みいたします。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。今日はこのところから私たちの希望と題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。それではよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は昇天者合同記念礼拝ということで、ご遺族の方々も共に礼拝にご出席してくださり感謝いたします。神様のまた慰めと励ましが私たちすべてのものに与えられますようにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日は秋分の日を前にしての礼拝ということで、昇天者の合同記念礼拝を与えていただきました。また天にご家族をお送りなされたご遺族の方々も共にこの礼拝の場に出席してくださり、神様が私たちになされてくださる救いの御業、そしてまたこの地上においては共に交わりを与えていただいたご家族一人一人のことを私たちは忍ぶとともに神様に礼拝を捧げ、また神様から慰めと希望を与えていただくこの時を備えてくださっておられることを信じ感謝いたします。何よりもまた私たちがこのイエス・キリストのその救いに預かり、また天の御国の希望を持って生きることができるように神様が力を与えてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも導いてくださり、この聖書の御言葉が私たちの励まし、また希望となるようにお導きくださいますようにお願いします。また今日は羽曳野教会の方々も共にネット礼拝をしてくださることを感謝いたします。私たちは離れたところにあっても同じ救い主イエス・キリストを信じて共に歩むことができることを感謝いたします。どうぞまた神様が私たちを伴い導いてくださるようによろしくお願いいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は昇天者合同記念礼拝ということで、先に天国にお召されになりましたお一人お一人の写真をこの礼拝堂の横にも並べさせていただいています。ありし日の姿を思うときに、こういうこともあった、こんなこともあったんだということをですね、懐かしく思い出すことができます。しかしそれとともに、召された方々は天国で今生きておられる、そして黙示録を見ますと天の御国でも礼拝が行われているということが聖書の中に出ているわけです。ですから私たちはこの地上でも今礼拝をしていますけれども、天国でも先に召された人たちが礼拝をしておられます。そしてやがては私たちは天国において共に私たちを愛し救ってくださる方を礼拝することができる、そのことを私たちは希望を持って待ち望むものでありたいとそのように思います。また神様は聖書を通して私たちに慰めと変わることのない約束を与えてくださいます。私たちはそのことを信じて共に歩まさせていただきたいと思います。 今日はピリピの手紙3章20節21節っていうところを読んでいただきました。実はこのところに神様は私たちにこの希望を与えてくださるっていうことを見ることができます。一つのことはこの私たちの国籍、私たちの帰るべきところが20節に語られてあります。しかし私たちの国籍は天にありますとパウロっていう人はこのことを語りました。国籍が天にあるということは私たちは天国に帰るんだということです。私たちは日本に住んでいてあんまり国籍っていうことは意識しないんではないかと思います。どういう時に意識をするのかと、私はコロナ前には海外に行くっていうことがありました。外国に行くと必ずその入国審査っていうのがあるわけなんです。そしてまずパスポートをチェックされる。私は日本のパスポートを持っているわけなんです。そしてずらっとですね、入国審査の列の中に加わる。時にはもう何十分も待たされるっていうことがありました。ところがその国の国籍を持っている人はですね、別にまたこの入国のゲートがあってもうスイスイ入っていくことができるわけです。それは私も日本に帰ってきた時に同じようなことがあったわけです。もう外国籍の人はもう入国審査の長い列に加わらないといけない。でも私はもう日本のパスポートを持っている。もうすぐに簡単に手続きができて入ることができた。言うなれば私は天国のパスポートを持ってます。もうそのパスポートがあるとですね、簡単に天国に入ることができるわけなんです。じゃあその天国のパスポートっていうのは一体何かっていうと、実はこれはイエス・キリストを私は救い主として信じています。言うなればそれがパスポートであり、イエス・キリストを信じる。ただその信仰によって言うなれば権利が与えられるっていうことなんです。天国で生きることができる。それは本当に不思議なことです。そしてその手続きは難しいことではない。もうただイエス・キリストを信じる。横に先に召された方々の写真を並ばさせていただいてますけれども、私も洗礼を授けた方々が何人かいらっしゃいます。そして洗礼を受けられるときに、じゃあどんな手続きが必要だったのか。先ほど言いましたように、イエス・キリストをもう自分の個人的な救い主として信じる、ただそれだけのことであったということなんです。それによって実は私たちは救いに預かることができる。私たちは自分を自分で救うっていうことはできません。私たちを救うことができるのはもうただ一人しかおられない、イエス・キリストが実は私たちを救ってくださる方、そしてまた天国に入らせてくださる方であるということです。そしてただ信じる、その信仰によってもう国籍が天にある、もう自由にそこに入っていって住むことができるんだ、もうそこで永遠に生きることができるというその保証が与えられるということです。この手紙、言葉を書いたパウロという人はその当時ローマの市民権を持っていました。その市民権を持つっていうのはなかなか難しかったようです。生まれながらにしてローマ人であるのか、それとも多額のお金を払ってですね、ローマの市民権を買い取るのか、それともローマに対して大きな功績をしたという人しか市民権は得ることはできませんでした。しかしその市民権を持つことによって守られるっていうことが保証されていたわけなんです。パウロはイエス・キリストのことを
話をした。そのことだけで鞭で叩かれて牢屋に入れられるってことがあったんです。ところが彼がローマの市民権を持っているっていうことが分かったときに、もう牢の看守は慌てたわけなんです。で、自分たちは正しい裁判をしないで鞭で叩いてローマの市民を牢獄の中に入れてしまった。自分たちはもう大変な間違いを犯してしまった。もう牢の看守は慌ててですね、その町にいる高官をもう呼んで、大変なことになりました、裁判をしないでローマ市民を叩いて牢屋に入れてしまった。もう高官も慌ててですね、その牢に入れたパウロをもう中から出して平山りにして、もうこのことは内密にしてほしいって言ってですね、もう丁重にお詫びをして牢屋から出す。だから市民権があるっていうのは、言うなればそれはもう大きな力を持っている、守られるっていうことであったわけなんです。まあ、映画でもテレビでもですね、水戸黄門っていうのがあったわけですけれども、最後に印籠を見せたらもうみんながもう平伏するっていうような、そういう場面がある、わけですけれども、市民権があったらですね、本当に下にも置かれないように丁重に扱われる。そして私たちは天国の国籍があればですね、天国にもう堂々と入ることができるっていうことであるわけです。それを私たちがただイエス・キリストを信じる、その信仰によって与えていただくことができる。ですからパウロには恐れがなかった、地上において市民権を得て守られるように、いやそれ以上に天の御国のもうパスポートがあり、国籍を持っている、神様は守ってくださる、そのことを彼は確信していた、恐れることがなかったということであるわけです。そしてもう一つのことは、実はその救い主イエス・キリストが迎えに来てくださるということです。20節の後半を見ると、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるという言葉があります。イエス・キリストは十字架にかけられて、しかし死の中からよみがえって天に帰られた。しかしそのキリストは私たちを迎えに来るという約束が聖書の中にあります。それはヨハネの福音書の14章というところを見ると、まだ十字架にかけられる前にイエス・キリストは弟子たちに約束をされました。それは私が先に天国に行くっていうことを弟子たちに言われたわけなんです。弟子たちは驚きました。イエス様が死んでしまったら自分たちはどうして生きていったらいいのか。でもイエス様は、実はそれは私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えますという約束であったわけなんです。先に天国に行くのは、実はあなた方が永遠に生きる場所を用意しに行くんだ。そして用意ができたら、私は再び帰ってきてあなた方のところに来る。そのように約束されたわけなんです。ですからイエス・キリストを信じる、天国に行けるっていうのは、実は自分が一人で天国に行くっていうのではないっていうことです。イエス・キリストが迎えに来てください。ですから安心できるわけなんです。もう一人で行くんだったら一体どういうところに行くんだろうか、心細くなると思います。しかし自分を愛してくれて守ってくださる方がですね、迎えに来て、そして一緒に行ってくださる、これほど安心できるものは他にはないということなんです。まあ私は時々やはり病気になって入院されて、ベッドに横たわっている方々をお見舞いする、そしてまた天国の話をするっていうことが何回もありました。イエス様は必ず迎えに来てくださいます。 そういうとですね、まあクリスチャンの人は確かに聖書にそういうこと書いてあるし私も信じてます、そう言ってですね、死ぬっていうことも本当に不思議ですけれども怖くありませんってですね言われる方が何人もいらっしゃったわけです。だから私は本当にこれは信じることができるっていうのは素晴らしいことなんだと、恐れがない、イエス・キリストが共におられそしてまたこの方が迎えに来てくださるならばちっとも不安に思うことはないということです。私の母も高齢になって介護施設の方にですね、お世話になる、もう最初は行くのは嫌だと言ってたわけです。またちょっと離れたところにあるということでどうやって行くのか、そしたらその施設の人は必ず迎えに来ます、そしてまた終わったら送りますって言われてですね、実際そうであったわけです。だからもう安心して行けてもう続いていくって言ってましたけれども、一人で行くのは怖い、でも一緒に行く方があるならば一つも恐れはない、イエス・キリストは場所が用意できたら迎えに来る、そのことを約束されたということであるわけです。そしてもう一つのことは、私たちは栄光の姿に変えられるということです。じゃあ自分が天国に行ったら今と同じような自分でいるんだろうか、実は変えられるということが今読んだ聖書の中に出てきているわけです。それは21節のところに、このキリストは私たちの卑しい体を栄光に輝く体に変えてくださるというですね、そういう言葉が出てくるんです。私たちは時に自分が変わりたいと思うことがあるんじゃないでしょうか。何か失敗をする、うまくできない、もう自分はダメだ、本当に自分を新しく作り変えてほしいってですね、新しくなったらどんなに本当に感謝だろうかと思うことがあります。しかし神様の約束は何かっていうと、キリストが私たちのこの卑しい体を栄光に輝く体に変えるというのが実は神様の約束であるということなんです。私たちは今この肉体を持っています。もうある時まで元気で成長するんですけれども、ピークを過ぎてしまうとだんだん体がですね、こう衰えてきてしまう。私も例に漏れず最近はやっぱり体の衰えを感じたり、体だけではなくてもう頭の衰えっていうかですね、もう記憶が曖昧になってしまうっていうようなこともあるわけです。しかし天国に行ったら同じであるとは聖書は言ってないんです。私たちは全く新しくこのキリストの栄光の姿に変えられるっていうのが大きな約束です。聖書にはそのシミもシワもないっていうですね、言葉も実は出てくるんです。ある皇帝の高齢の女性の方に、こういう話をしたら、私は最近シミもシワも増えてきて、でも天国に行ったらなくなるんだったら私は信じますってですね、洗礼を受けられた方もいらっしゃったわけなんですが、でもそのように栄光の姿に変えられるっていうのはもう聖書に記されているもう明確な約束です。だから私たちはがっかりする必要は一つもないんです。確かに地上においては私たちの体はだんだん年取ってですね、もうこの御言葉にある通りにもう卑しいものになっていくかもしれない。しかし神様はそれを栄光に変える力がある方だということです。それは私たちの努力とかまた信仰心によって立派な人間になるというのではなくて、キリストご自身に実は21節に万物をご自分に従わせることさえできる身力によってとですねあるんです。私たちにはその力はありません。しかしキリストには万物を従わせる力がある。 ルカの8章というところを見るとですね、終わりのところで弟子たちがガリラヤ湖船で渡っていく、もう夜中です。急に突風が吹いてもう波が荒くなってしまう、もう船が沈みそうになった。で弟子たちはもう死んでしまいますってですね、イエス様にもう叫び声を上げたわけです。なんとその時にイエス・キリストは風と荒波を叱りつけた。すると静かになった。弟子たちは風や水を従わせるとは一体この方はどういうご方なんだろうかってですね、驚いたっていうのが聖書に出てるんです。人間の力で荒れた湖をですね沈めるってことは不可能です。でもそのことが聖書に出ている。万物を従わせうる力を神様は持っておる。その力のある方は実は私たちを変えることができる。まあ私たち自身は卑しいからだ、この肉体は変わらない、同じかもしれません。しかし私たちは心が変えられる。実はこの道からっていう言葉は英語でのエネルギーとですね同じ語源なんです。私たちのうちにエネルギーが与えられる、力が与えられる。すると私たちはくじけることがない。たとえ自分はダメだと思ってもですね、神様は私を変えてくださる、その希望を持つことができるということです。まあ、クリスチャンの歌人で、玉木愛子さんという方がいらっしゃいました。まあ、彼女はハンセン氏病を患われて、そしてついにはもうベッドの上に横たわるしかないというような、まあ、そういう日々を暮らされたんですけれども、しかし彼女の歌の中に毛虫はえり蝶となる日を夢見つつという句をですね読まれた。私はすごいなと思ったわけです。今はもう本当に手足もなくなって毛虫のように這いずり回っているような姿もかもしれない。しかしそのような毛虫でもさなぎになって蝶になって空を自由に飛び回る。自分自身がそれこそ天の御国に凱旋したときはもう蝶のようになってですね、本当にこう飛び回って自由になることができる。そのことを彼女は心の中に夢見つつ待ち望んでいた。ですからその生涯はですね、本当にもう自分はダメだ、がっかりする人生ではなくて変えられる、聖書にあるように栄光の姿に自分は変えられるんだ、その希望を持って彼女は生きていった。まあ、私はその言葉を聞いたときに本当に励まされました。もちろん私自身もダメだと思うときがあるわけなんですけれども、しかしキリストは万物を従わせる道からを持って私たちのこの卑しい体を栄光の姿に変えられる、その約束が私たちに与えられているということです。だからそのことを信じるだけでも私自身は力が与えられた、ダメだっていう思いから神様は変えてくださる、栄光の姿に変えて喜びを与えてくださるんだと立ち上がることがもう何度もできました。神様は私たちに希望を与えてくださっておられます。また先に召された方々もこのことを信じて地上の生涯を全うして天に移された。また私たちもやがては天の御国で再会することができる喜びと希望を持って共に私たちは感謝をすることができます。また私たちはこのことを信じて生かしていただきたいと、そのことを願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは確かに卑しい体のものであります。 そして自分自身はこのままではダメだと、しかしそのような私たちのためにイエス・キリストがおいでくださり、また私たちの失敗過ち、その罪をあの十字架の上で負ってくださって、命を捨ててくださいました。そして死の中からよみがえられ、今は天にあって、私たちにこの天の御国で生きるその場所を備えてくださっておられます。そしてやがては私たちもまたこの天の御国に凱旋する時がある。私たちのこの卑しい体をもご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと、パウロは確信を持ってこのことを語りました。どうぞまた私たちも同じ信仰を持って、希望を持って生かしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。